こんにちは、レンです。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、ディープでマニアの話を届けるポッドキャストです。と言いつつ、今日は一人で今年の振り返り会をやっていきたいと思います。前回お知らせの回でもちょっと喋ったんですけど、まあもう2023年ももうすぐ終わりということで、今年たくさん来ていただいたゲストの話とか、サイエンマニア全体がどんな感じだったのかっていう話をちょっと振り返っていきたいかなと思います。実はこれ、前回のお知らせ会でも話したポッドキャストウィークエンドっていうイベントが終わった後に収録してまして、いやーすごい楽しかったですね。また今度サイエントークの方で振り返りもしようかなと思ってるんですけど、たくさんリスナーの方に本当会うことができて、でサイエンマニアのリスナーさんにもたくさん会うことができました。更新楽しみにしてくれている方がこんなたくさんいるんだっていうのを実感できましたね。サイエンマニアの黒猫をもう多分印刷してなんかシールみたいに貼ってる方とかいましたね。びっくりしましたね。まあ、あの黒猫は実はエマさんが描いてくれたやつで、ちょっと今回その猫はグッズにできなかったんですけど、これはなんかサイエンマニアっぽいものも作んなきゃなってちょっと思いました。いや本当にありがとうございます。若干声が低いというか、喋りすぎまして喉が若干やられてるんですけど、まあ、今回はまったり一人で喋っていきたいと思います。で、まあ、年末振り返り会ということで、今年どんなテーマ出てきたかっていうのをデータとともにちょっと振り返りたいなと思ってまして、で、サイエンマニアにとって今年は新しいリスナーさんがたくさん聞いてくれてまして、 65% のリスナーさんが2023年から聞き始めているそうです。これ一応 Spotify まとめっていうデータをまとめてくれてるやつによるとですね。で、その一番きっかけになってるのは、今年最初のゲスト、カイワレさんが話してくれたディープラーニングの話ですね。これなんでこれわかるかというと、まあリスナーさんがどのエピソードから聞き始めましたっていうのを一応数値で見れまして、10% の方がこのカイワレさんのディープラーニングの話から聞き始めてくれているっていうことです。で、これを公開したのが2023年の1月9日と16日になってまして、で、これは非常にこれトレンドを先取りしているエピソードになっているのがすげえなと個人的に思ってまして、チャット GPT って多分今年一番流行ったと言ってもいいんじゃないかという単語だと思うんですよね。で、これを多分テック系のポッドキャストよりなんなら結構早くに取り上げれてた。早くに喋っていただいてたので、検索とかでもすごいかかってるのかなと思いますね。で、 10% ぐらいがこのエピソードからサイエンマニアを聞いてくれてるっていう、これはすごいびっくりですね。で、この回はそのディープラーニング深層学習とも言いますけど、まあその基本とか、まああとはどういった歴史をたどってこの AI みたいなものが生まれてきたのかっていうのをすごいわかりやすく喋ってくれてまして、ニューラルネットワークは学校なんじゃないかっていう例えとか、あと、アテンションイズオールユーニードの論文とか、これのおかげで僕アテンションって出てきたら、ああ、あれね、みたいな感じにすごくなりましたね。で、まあ今もずっとこの GPT ってジェネレイティブプレトレインドトランスフォーマーの3とか4とか言ってますけど、まあその話が結構このサイエンマニアの今年初めて出た2エピソードですごく学べるんじゃないかなと思ってます。再生数的にもこれは結構、まあ、6000回超えてるぐらいっていう感じですね。で、まあそんな感じで今年のサイエンマニア始まったということですね。で、その次ゲストに出てくれたのがノンコーディング RNA の話をしてくれたバイオ系テクニシャンのモスさんですね。まあノンコーディング RNA で、まあさっきのチャット GPT とかに比べるといきなり結構マニア感が強まると思うんですけど、これもまあコーディング、要はタンパク質の情報とか翻訳するわけじゃない RNA、 昔はジャンクの RNA というか意味がないんじゃないかって思われてた RNA が、実は最近の解析だと結構体の中でいろんな役割をしているっていう話をしてくれた回になってまして、で、これも個人的にはこの DNA とか RNA の話ってで、まあ情報としてはすごい膨大にあるんですけど、まあどうやって抽出してくるとか、細胞の中の動きどうやって調べるのかみたいな、その RNA の研究の話っていうのがすごい面白かったなっていう のと、まあ、あとは技術の自動化とか無人化とかの話もちょっと最後の方してまして、まあ、これもちょっとチャット GPT につながるところかなと思ってますね。その技術を自動化するって言っても、それを自動化する、まあ、あるいは無人化するっていうところに関しては、やはりその現場のテクニシャンの人がすごい重要な役割を果たしてる。で、なかなか無人化っていうのは結構難しいっていう話とかをすごいしましたね。これはまあ、僕が働いてる周りの環境でもそうですけど、まあ、日本に何台かしかないような機械を扱う人とか、まあそういった人ってやっぱりいないと研究進まないですし、そうした研究を一緒に支える人の存在は重要だっていうのは、すごい、その現場目線の話というか、が聞けて、すごくこれもいい回だったなって思いました。で、まあそれが1月でした。で、その次ゲストで出てくれたのが、奏でる細胞というポッドキャスト番組もやられているタツさんに出ていただきました。で、まあ、タツさん、アメリカで科学教室の先生をやりながらポッドキャスト配信をしているっていう方なんですけども、まあ、研究としては、インスリンの研究をされていて、で、細胞のリズムっていうテーマでお話ししてくれました。で、実はこのエピソードが、Spotify の情報によると、今年最もシェアされたエピソードが、インスリンのリズムが教えてくれた研究の面白さ、セレンディピティを受け取る準備をしよう、細胞のリズム前編っていう話でした。これが一番なんかシェアされたみたいですね。すごいありがたいです。で、このインスリンのリズムの話も、まあ、きっかけはその鳥類の血糖値とか恐竜の話とかから入って、まあ、細胞の中でもリズムが刻まれているっていうお話とか、まあ、あとはもう論文ってやったことに 1% もないよね、みたいな書かれていることが、っていう話があったりとか、まあ、すごい熱い話でしたね。まあ、あと海外の日本人研究者ネットワーク、UJA っていうものにも参加されていて、で、まあ、僕もこれはすごい応援している団体で、海外で活躍されている日本人の研究者の方を、まあ、いろいろ表彰したりとか、まあ、ネットワークを作ることで、まあ、一緒に高め合っていこうというコミュニティですね。で、そういう活動も達さんはすごい推進されていて、そういった話も聞くことができました。僕自身も、まあ少しだけ学生の時に留学とかは経験したんですけども、まあなかなかそういった論文で表彰されるみたいなのが、ちょっと僕が行った時は全然知らなかったので、まあ実際行ってる人からすると、まあ励みになる活動だなとも思いますし、そういったコミュニティの中で共同研究が生まれるみたいな話もあると思うので、これはすごい応援したい活動だなと思いました。で、タツさんはすごい今科学系ポッドキャストっていうポッドキャストの中の一ジャンルとして、まあ最近結構数も増えて盛り上がってきてるかなっていうのがあるんですけど、まあそれをすごい、まあ、裏からもいろいろと支えてくれたりとか盛り上げてくれたりとかしていて、まあすごいありがたいですね。まあ僕の中ではまあいろいろポッドキャストの〇〇系とかいろいろ区切りはあるんですけど、まあやっぱりサイエンス系のこととすごく相性がいいと思っていて、まあそれぞれタツさんだったらその細胞の研究の話とか、で僕だったら化学の分子の話とかみたいな、それぞれ担当があって、でそれをリスナーさんがぐるぐる回っていろんなジャンルの話を楽しめるみたいなものが、すごくポッドキャストとマッチしている、科学がマッチしているっていうところかなと思ってて、で最近そこが少しずつまあなんか回り始めたのかなと思ってますね。で、まあ最初はやっぱり結構難しいというか、ポッドキャストって聞いてもらうのも最初大変だと思うんで、それは僕も経験してきましたし、最近始めた人とか、まあ正直そのどうしたらいいかわからない人も参加してもらって、で、興味がある人が気づくきっかけになったらいいかなっていうので、僕自身やっている。僕がすごいサイエントークとかサイエンマニアとかの自分のリスナーを増やすっていうよりかは、まあ、その周りも含めて全体で盛り上がらないと、僕はあんまり意味がないと思っているので、ベースとして。で、ただ別に数字が増えればいいっていうわけじゃなくて、僕これ続けると全部のポッドキャストがどんどん面白くなると思うんですよね。まあ、ある程度競争が必要なんじゃないかっていうのは、僕科学の世界でも、ポッドキャストの世界でも同じだと思っていて、別になんか無理やり面白いの押し売りをしてもどうしようもないというか、続けることでどんどんブラッシュアップされていって、で、それが結果的に、いろんな人を楽しませるものになるというか、 まあ、科学業界にとって少しでもプラスになるみたいな結果に続けることで結びついていくと思うので、で、その今ブラッシュアップされていく過程かなと思うんですよね。これはもう僕自身が自分の番組作りとか、こういう活動を、まあ、もっといい方法でやるのはずっと考えて模索しながらやってるので、で、その中でこういう科学系ポッドキャストの活動ってすごく大事だなって思ってますね。で、それを、まあいろんな人を巻き込みながら、このサイエンマニアでも科学系ポッドキャストの方いろいろ出てくれたりしてるので、で、どんどんやっていきたいなと思ってますね。すいません、科学系ポッドキャストの話になっちゃいましたけど。で、それから、まあその細胞のリズムの話があって、で、その次、出てくれたのが、童貞ゲームとシダ植物というテーマで、マインさんという方が出演してくれました。で、これが、まあ植物童貞ノベルゲームを作った作者としてマインさんを呼んだんですけども、去年だったら、ドラクエをホットプレートで、いろいろ条件とか機器とかを最適化してクリアするみたいな話が、すごい僕の中では衝撃というか面白くて、逆にこのマインさんが話してくれたのは、まあ、もともとこういう植物を童貞する、植物の種類を決めるっていうものをゲームにしようっていう、なんか、ちょっとまた違った形でゲームと科学が結びついているもので、すごく面白い話でしたね。で、これがプランチュっていうゲームになってまして、ちょっと僕も全部クリアできたわけじゃないんですけど、最初のやつと2かな？はやらせていただきました。で、これが、まあ、めちゃめちゃ難しいんですけど、僕にとっても全然、この植物どうやって決めればいいんだみたいなのは分かんなかったんですけど、まあなんかシミュレーションゲームっぽくなってるので、そんなに抵抗なくできちゃうっていう、これ魔法のゲームですね。これありとあらゆる分野で作ってほしいっていう話をしたんですけど、本当にそうだなって思いましたね。ノベルゲームがすごい反復学習と相性が良くて、というかまあほぼ反復学習みたいになってて、全部のエンディングをクリアしようとすると自然と脳に入るっていう、画期的な発明だなと僕は思ってます。で、これですごいシダ植物の童貞のお話とか、あとそもそもこのシダ自体どんな生き物なのかっていう話ですね。をいろいろとしてもらいました。で、僕がこれを聞いてから、いろんなところに行くたびにシダっぽいやつを見ると、葉っぱをめくって胞子脳群があるかどうかって見ちゃうっていうのをやってますね。で、実際あるとやっぱ嬉しくなるっていう、まあ僕が全部の種類わかるわけじゃないんですけど、これがシダ植物だっていうのがわかるっていうのだけでも、なんかちょっと、ただ見るだけより面白いなっていうふうには感じました。今年一回ハワイ行ったんですけど、その時にめちゃくちゃいっぱいシダ植物生えてて、普通のシダと、あとはなんか木星シダっていう、まあ木みたいなやつですね。超巨大なシダみたいなやつも、すごいハワイはいっぱいいたんで、この話聞いてたんで、より楽しめましたね。っていう意味でもすごいこれは良かった回でした。で、その次が日本酒のお話をしてくれた川名さんという方がゲストで来てくれました。で、これはまあ僕が個人的に日本酒のお話すごい聞きたかったというか日本酒が好きなので、すごく楽しかった回ですね。で、日本酒を作るのがまあ完全にバイオ実験だみたいな話があって、で、その、ま、酵母菌と麹菌の話とか、お米をどこまで削るのか、何パーセントまで削るのかとか、いろんな角度から日本酒のお話をしてくれました。この立の川酒造さんっていうところから、実際に日本酒もいただいて、ものすごく美味しい、そして可愛いおちょこがついている日本酒をいただいたんですけども、この日本酒の会も非常に好評でして、いろんな方から、日本酒の作り方とかすごい興味持ちましたみたいなコメントもたくさんいただきましたね。いや、本当にありがとうございますって感じですね。なんかお酒の話はまたやりたいんですけど。で、その次が、ちょっとサイエンス寄りというか研究寄りのお話で、有機化学とキャリアっていう話で、ミソさんという方をゲストに呼んで、お話ししました。で、ミソさんが今アメリカで就職して、ゴリゴリ企業で研究されている方なんですけども、そうした企業の研究者がどうやって研究室を選んできたのかとか、アメリカに留学して、で、そのままアメリカの企業で今も働いてるっていう、その進路がすごいどうやって決めたのかみたいな話が面白かったっていう回ですね。 で、まあやっぱり研究って大きく分けると大学と企業と、まああとはその国がやっている政府の機関みたいなところでやってる場合もありますが、まあ大学とか企業の人が多いかなと思います。で、企業側の話って結構少なめだと思うんですよね。まあそれは、まあ言えないこともたくさんあるっていうのもそうなんですけど、SNS とか見ても、まあやっぱり大学の先生とかがいろいろコメントしてたりとかすることが多くて、企業の人の声って、僕から見るとそんなに多くないかなっていう気はしてます。もちろんいる人はいるんですけど。で、そんな中で、まあ実際面白いキャリアを歩んでる人もたくさんいますし、その専門分野みたいな話をせっかくやっているならいろんなところで発信というか聞けたらいいんじゃないかっていうのはずっと僕が思っていることだったので、まあこうしたキャリアの話とかを聞けたのはすごい良かったなと、企業の人のキャリアの話を聞けたのはすごい良かったなと思いました。で、その次が、流体と小エネルギー技術っていうテーマで、ケコさんという方とお話ししました。よむよむ博士ラジオっていうポッドキャストもやられてるんですけど、まあ、このケコさんは、さっきの企業と打って変わって大学で研究をされている方です。で、まあ、この話もすごい面白くて、流体の話、僕は全然専門違うところだったんですけど、まあ、このエネルギーの墓場って呼ばれてるような熱のエネルギーをどうやってうまく使うのかとか、あとこの熱を伝える流れる液体、流体を、まあ、活用する方法とか、流れを見えるようにするにはどうするかみたいな話がすごいわかりやすくて、っていうのと、あとは、アイディアが詰まっている話がすごく僕は面白かったですね。で、まあ、あとこっちは大学側の話、博士課程実際どうなんですかねみたいな話とか、まあ、これは割と最近ニュースとかでも話題になったりするんで出てくる話かなと思うんですけど、まあ大学の実際、まあ今先生をやられている方からそういった話をポッドキャストで聞けたっていうのはすごく良かったなと思っています。良かったなばか言ってるかな。なんかちょっとあんま、うまく喋れてるかわかんないですけど、微妙かもしれないけど、はい。この流体の話はすごい面白かったですね。で、その次、まあ、ここがもう6月ぐらいまで来てて、ケミカルトークっていう企画をやりました。で、これは、まあ、僕のジャンルが化学系なので、化学系の話をひたすらしたいっていう、ただの願望みたいなのがあって、とかまあ、もともとそういう企画をやりたかったんですけど、研究者がわちゃわちゃ喋るのをやりたいっていうのをやった回です。で、これはケミカルトークとしてやりました。で、先ほど話した有機化学のミソさんと、あとはこのサイエンマニアの第1回のゲスト、ケムスイさんっていう方がいて、で、ケムスイさんも今大学で働かれてるんですけど、まあ、その3人で今熱い分野とか論文の話っていうのを持ち寄って喋るっていう、やつです。これは本当に、なんて言うんだろうな。多分、これ 100% 理解してる人ほぼいないと思うんですけど、僕もなんかこう、完全理解できてないところもあるというか、いろいろ質問しながらでしたし、でもなんかそういったわかんない話、ディープな話なんだけど、まあその熱量みたいなのは乗ったかなっていうエピソードになってますね。分子モーターのお話、分子筋肉のお話とか、あとフォトレドックス触媒の話とかで、あとは僕がプロタックの話とかをしました。まあこれは結構もうほぼ学会で行われる会話に近いんじゃないかなっていう、多分今までやってきた中でかなり一番近いんじゃないかなっていう感じでしたね。実際この論文最近面白かったみたいな話出てきたりするんで、それをやった回になってます。はい。でこれぐらいの時期に、まあちょっと僕のプライベートが忙しくなったりとかいろいろあるたりもしつつ、あとはあれか、アートワークを変えたぐらいがこれぐらいの時期かな、夏から秋にかけてぐらいの時期で、でこのサイエンマニアのアートワークを変えた理由は、まあちょっとロゴを一新したかった、もうちょっと見やすくパキッとしたロゴにしたかったっていうのが一つと、もうちょいアートワークだけで分かりやすい形にしたらどうなるかなっていう実験をしたかったっていうことですね。サイエントークの方はあんまり詰め込みすぎない方が僕はデザイン的に好きだったのでそうしてるんですけど、サイエンマニアの方はまああえてちょっと研究っぽいワードを入れてみたりとか、パキッと目立つ感じのアートワークにしてみて、でテーマをボンと出すような形にしたら、 もうちょい分かりやすくなるかなって思いながらやってる。まあこれちょっと正解分かんないですけどね。やってみてるっていう感じです。まあ赤いのはちょっと科学系とかサイエントークとか、あの青っぽい色が多いんで、まあその、あえて赤にしてるっていう、ただそれだけなんですけど。まあそういった感じで変えてる回ですね。で、その後に最初に出てくれたのが、Steam FM っていうポッドキャストやられてるイチさんという方をゲストに呼んで、ピラミッドのお話、デジタルヘリテージっていう分野のお話を聞きました。で、まあそもそもこのデジタルヘリテージって何っていう、まあその世界遺産をデジタル化するみたいな話なんですけど、ピラミッドの型をカメラとかでスキャンして撮って、で、3D 化するみたいな話で、まあ、これがすごい面白かったのと、まあ、あとこう個人的には、あの、イチさんの、ちょっと18世紀の病気に、この21世紀にかかったっていう話が面白すぎて、まあ、それで半分時間を使ってるんですけど、それはぜひ聞いてほしいですね。はい、まあ、あと、その、ピラミッドを研究するっていうこと自体、僕にとってはもう全然縁がない話だったので、それがすごい面白かったですね。考古学者との付き合い方とか、古代のその、幾何学とか、経済圏を推測するみたいな話で、僕ずっとその辺の時代の科学とか人間のサイエンスの考え方みたいなのに興味があったので、そこはすごい面白かったなって思いました。で、その次がビールの世界ということで、これはもうビール醸造家のサクさんっていう方に、お話ししていただきました。で、もともとこれはもう、お酒の話をしていると、お酒の話ができる人が、出てくれたっていう例で、非常に僕は流れが良くて助かっている話でしたね。この話では、ホップってどういうもんなのかとか、アメリカでビール作るのって全然日本とは考え方が違う。まあ、身近であるっていう話とか、クラフトビールの話とか、いろいろしてくれました。で、まあ、サクさんのおすすめビールとか、この後僕、本当に買っちゃいましたしね。聞いてたらすごくビールが飲みたくなる話になってますんで。まあ、このクラフトビールが流行っている、まだ流行ってると思うんですけど、まあ、ちょっと詳しくなりたい人とかいたら、ぜひ聞いてみてほしいなと思います。で、その次に出てもらったのが、英語でサイエンスしないとっていうポッドキャストから、あさみさんという方が出てくれました。で、この時は、未解決っていう科学系ポッドキャストの日の共通テーマに沿って喋っていただいたんですけども、今は美術館のラボで働かれてるっていうことなんですけど、まあ、大学の時にやっていたレーザーの研究ですね。ものすごい早く動いている分子をどうやって捉えるのかっていう話とか、まあ、それを分子パラパラ漫画として例えてお話ししていただいてましたが、まあ、それをどうやって実際ラボでやっているのか、まあ、機械のメンテナンスが大変みたいな、まあ、ちょっとリアルな話とか、まあ、そういったものをしてくれましたね。で、ここでも、まあ、その未解決問題を解決するためにどうやってお金を集めるのかっていうのが未解決だよねっていう話とかもしてくれたんですけど、まあ、これ本当そうで、まあ、ちょいちょいサイエンマニアでもそのアカデミックのリアルな声とかを、発信できてるっていうのは、僕はすごい大事なことだなと思ってて、まあ、話さないとまず解決には向かわないと思ってるんで、そういった意味ではこの回もすごくいろんな人に聞いてほしいなっていう、動く分子の世界っていうことでお話ししていただきましたけど、面白い回でした。で、まあ、その次が、一番直近でゲストに出てくれた、時間栄養学の話ですね。管理栄養士を経て今大学院で時間栄養学について研究されている一田理恵さんという方に出演していただいて、時間栄養学のお話を聞きました。で、このポッドキャスト時間栄養学の時間という、まあ、番組をやられていて、そもそも体の中って体内時計1個じゃなくて細胞ごとに体内時計ってあって、まあ、それが乱れちゃうと、まあ、体の中で時差ボケみたいなことが起きちゃうとか、まあ、あとは時計遺伝子っていうものがこうやって研究されてきて、今ようやく管理栄養士の試験にも出てくるようなぐらい時間っていうものと栄養学っていうものが結びついてきてるんだよっていう話をしてくれました。ね、これも僕も全然知らなかった世界でしたけど、実際その食事のリズムとかって僕もなんかなんとなく自分の体には保存されているような気がしてて、前の日にご飯を食べた時間にやっぱちょっとお腹減ってくるとか、そういったところはなんとなく感じてたんですけど、まあ、この時間栄養学っていう話を聞いて、まあ、より興味を持ったというか、 あ、まあ当たり前だよねって思ってたけど、今研究すごい進んでる分野なんだなっていうのを学ぶことができました。で、これはポッドキャストウィークエンドでも、隣の隣のブースが、新田理恵さんがやってる、時間栄養学の時間ブースでして、で、ハーブティーとか売られてたんで、僕ハーブティー買って、今日の朝とかも飲みましたけど、めちゃめちゃ美味しいハーブティーをいただきました。いただきましたというか、買いました、普通に。はい。まあ、みたいな、ポッドキャスターの方が、やっぱり、出てもらいやすいっていうのがあって、まあ来年頭も何名か、ポッドキャスターの方とか、まああとは研究者の方とかを呼んで話す予定っていうのも今、設定してるっていうところです。はい。ざっと今年お話ししてきたゲストの方と、まあそのエピソードを紹介したりしたんですけども、これ僕がやってて気づいたことというか、まあゲストに出たいですって言ってくれるパターンは、まあまあその僕がお願いするよりは全然少ないんですけど、まあ基本出てもらう方向で話を進めているんですが、図らずも、まあ男女比が1対1に近いんじゃないかなって思ってます。このサイエンマニアっていう番組。ゲストを呼んで話す番組って結構どっちかに偏りがちなんじゃないかなっていう気はなんとなくしてて、で、特に科学系とかサイエンス系の話をしてる人って、まあ男性の方が出てる確率は高いとは思うんですよね。で、まあなんかその女性活躍的なところもすごい最近は言われてきていたりするんですけど、僕はそんなに絶対半々にしようって思ってなくても、まあなんかいい感じで今男女半々ぐらい、12人ゲストがいて6人男性で、まあ、ちょうど男女比1対1。で、去年までも、まあ男女比結構1対1に近い、まあちょっと男性多いかなぐらいの割合ではなっていて、まあなんか僕としてはこうバランスが取れてるのはすごい嬉しいことだなって思ってます。振り返ると。まあ本来別にそこ関係ないっちゃ関係ないんですけど、まあこうやって活動していて自然とこうなることは僕はいいことだと捉えて、やってます。だからどうだって話じゃないんですけどね。とか、まあ実際ジャンルも、まあ僕にすごい近いジャンルの人の話を聞くことが多かったりとかあったんですけど、まあ全体で言うと、まあ比較的いろんな被りないようないろんなジャンルの話が聞けたんじゃないかなっていうのですごくいい感じだなと僕は思ってます。で、まああとは今年全体通してというよりかはこれからですね。これから、まあもし聞いてる大学生、大学院生、研究者の方とかがもしいたら、ぜひメールなりお便りフォームでお話ししませんかっていうのを送ってくれると僕がすごい喜ぶっていうのが一つあります。まあゲストをブッキングするっていう大変さはマジでありまして、本当にパソコン一台あったらできるし、まあなんなら最悪スマホだけでもできるっていう気はしますね。その録音とか収録に関しては、その会話することで、例えば研究者の人だったら、まあちょっと整理できるところもあったりするのかもしれないですし。まあその分野について知ってる人がそのリスナーさんとして増えることに関しては、僕は業界全体にとってはいいことなんじゃないかなっていうふうには思っている。まあそんなめちゃくちゃ影響あるわけではないんですけど思ってるので、まあ出てもいいよっていう人がいたらぜひ教えてほしいですね。で、まああとは継続して、まあちょっと来年とか毎週更新するっていう感じになるかはちょっとわかんないというか、結構スケジュール的に難しいところもあるかもしれないですけど、まあちょこちょこサイエンマニアの方も更新していくっていうのは変わりないと思いますので、引き続きサイエンマニアっていうこの番組を聞いて、楽しんでもらえるといいかなと思っております。まあつらつらと喋りましたけど、はい、どうでしたかね。一応前回コメントあればっていうことで募集して、いろいろと応援コメントとかもいただいていて、本当にありがとうございます、いつも。まあ、ちょっとすいません、イベント終わりで疲れた声になってるかもしれないですけど、僕はめっちゃ元気です。最近お忙しいですよねって声かけてくれる方もたくさんいて、いや、確かにそんなめっちゃ時間あるわけではないんですけど、まあ、ポッドキャスト面白いんで続けていくっていうところは変わりないし、まあ、あとは、この最終的にいろんなゲストの話を届けるとか、僕自身の言葉で科学の面白さを伝えるっていうところで、僕は研究者増えてほしいですし、研究者を応援する人も増えてほしいですし、 科学業界全体がもうちょっと明るい空気になったらいいなっていうのが最終目標なんで、まあまだまだそれにはかかるんですけど、ちょっとでも、まあ楽しんでもらえたらすごく嬉しいかなと思います。ということで、まあつらつら台本もなく、ずっと、スマホでエピソードの名前とかを見ながら、ダーッと喋ってきたんですけど、ちょっと聞きにくくなってるかもわからないですけど、編集してみないとわかんないですね。まあそんな編集しないか。うん。という感じですね。まああと、サイエントークの方でもまた今年全体の振り返りみたいなことはやると思いますので、そちらもぜひ、配信されましたら聞いてもらえるとすごく嬉しいです。あ、で、あと、まああれですね。もし、サイエンマニアの番組としてもっとこうより良くなるような意見とかコメントとか、まあ応援してますっていう言葉だけでも僕のやる気につながるんですが嬉しいですし、まあありがたいことにそのこのサイエンマニアっていう番組自体の評価はすごく星としては高い評価をつけていただいてたりもするので、そうした形で応援してもらえるとすごく嬉しいなと思います。まあ引き続き面白いゲストの方を見つけて、ポッドキャスト出てくれませんかっていうのを誘うのをためらわないっていうのが一つあるかなと思っています。まあそのうちこのいろんなつながりを経てシンポジウムみたいなやつできたら僕はすごい盛り上がっていいんじゃないかなとか思ってるんですけど、まあまあそれはおいおい考えていきたいなと思っております。ということで、サイエンマニア今年1年間2023年もありがとうございました。2024年も引き続きポッドキャスト続いていきますので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。レンでした。